新平家物語連続講義第23回九重の巻あられ御所吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は一旦決まった忠子を皇后とする件が覆され、藤原摂関家内部が大混乱に陥る場面をお送りしました。近衛天皇の妃、皇后の座につくのは忠実頼長の思惑通りに忠子になるのか、それとも美福門院の推す締子となるのか、そしてその間に立たされるような形になっていた摂政藤原の忠通は鳥羽法皇に向かって老夫忠実の願い通りに忠子を妃とするように涙を流して訴えました。ところが月日を重ねても事態は膠着したままです。待ちかねた忠実は美福門院に書簡を送り思いを訴えますが、この件は摂政に委ねているとの回答がされ、さらに摂政や関白ではなく左大臣の娘が妃となるのは先例がないということも問題とされます。そして一旦宇治に帰った忠実のもとに締子が摂政忠通の養女となったとの情報が入ります。摂政の娘という妃としてふさわしい地位を得た締子、これではますます事態は締子が皇后となる方向に傾いてしまいます。12月になって忠実はまたも忠子を妃にするように法皇と美福門院に書状を送ります。しかし法皇と美福門院からの返事は依然として良いものではありません。ここで忠実は再び京に向かうこととなります。それでは本文を見ていきます。年は終わろうとする12月の冬日は早い。もしこのまま正月に入ったら万事休すである。宮中一員新員の参賀式日に苦行社会は遺憾を解く間もない初春の行事に追われてしまう。忠実は再び悲壮極まる心を抱いて、もう暮れも押し詰まった12月の末、慶死家人増式牛飼いわらべまでをおびただしく召し連れ、そのまま鳥羽院へまっすぐに牛車をやった。牛の足である吐く息も真っ白な朝早くに宇治を立ったが、三条東の院の御所にたどり着いたのはもう夕方であった。折伏先頭のお庭はいて帰った地にバラバラとあられが降ってきて、北面のかがりのほかはほかげもない大殿びさしをしぶきのようにたばしる白い細流の音に煙立った。それはまた忠実の心を標人のように研ぎ澄ました。しかし車から降りた彼の影は終日の疲れにさすがに候として見えた。にわかに召し継ぎどころや遠侍たちの声声がかける。首と見上げ妻戸を開く。その寒々しい金具のきしみや日向えなどの人影のうちに彼の姿は先頭の牢を渡ってさらに奥深いところへ消え込んでいった。夜のうちに越を賜りたい、曲げてお出ましを願うと失踪されい。忠実は氷室にも似る一殿の寒床に座り込んで、遠のクロードや殿井の寺社が何を言ってきても頑として帰り見ない。次のおましの間には職もなく、すだれは暗くたれ夜は更けるばかりである。死を消した人のような生気を彼の影に見て淀戸の爪人たちは触れるのも恐れた。いつまでも法皇の出御はなかった。いかにお惑いかがわかる。すでに御子にも入られるべき時刻なのだ。とはいえ彼が寒夜の床に座している姿を思われては御夢も安らかに結ばれようはずはない。美福門院なる無二のお方があられるにしても、その女院よりはお古い皇后茅野院の実父であり、いわば法皇には外宮にあたる忠実である。お弱りになったのは申すまでもない。ついにお会いになった。かねて美福門院からくれぐれもとささやかれておいでになったあるご注意を破って出御された。
おお
とお姿を仰ぐとともに忠実は泣いて深くにも幾度となく水花をすすった。訴えるところは同じである。 が、その夜の忠真には決意があった。朝廷の一大臣を捨てたもうか、この一老婦に捨てよと乗らせたもうか、という膝詰め談判であった。たとえただこ立候のことは洗礼に欠けるところがあるとしても曲げて、と強引に迫ってやまないのである。さて、まさに命がけの訴えを行った忠真に、法皇は心を動かされます。藤原朝隆を使いとして、摂政忠通のもとに送ります。もう一度忠通の意見を聞こうということになりました。忠通は、法皇の許しがあれば、洗礼にこだわる必要はないという見解を示します。そう、ことは、ただこ立候の方向に動き出しました。使いである藤原朝隆は、忠通の回答を受けて、法皇のいる安楽寿院に馬を走らせました。それでは、再び本文を見ていきます。法皇は、使いがもたらした忠通の宝刀にうなずいて、すぐお車のうちでおっしゃった。
許す。もう許してやれと、摂政に伝え、せんかたもない。
それは実にあっさりとも、脆いとも言える。子供が執着していたものを、ふと手から離すにも似たようなお声だった。三度、朝隆は馬を飛ばした。お言葉は第一に摂政忠通の門へ奉せられ、また左府頼長の館をも沸き立たせた。この夜、頼長は東三条邸にはあったが、もちろん寝てはいない。他にも眠らないでいた門がある。ただこの生家、徳大寺金吉の館である。狂気した悪左府頼長は、自身牙で吉報をここへ告げに来た。そして、金吉を誘い、二人揃って先頭の御所へ急いだ。忠真はまだ座っていた。もう朝隆から喜びは受けていたろうに、ぼうとして腰が抜けたように酔いからのところにいた。けれど、そこへ駆け入るように入ってきた頼長と金吉の姿を見るなり、ああと朽木のように倒れかけた。次には愛用して嬉し泣きに何か口走り合う三人の体が一つになった。夜明けの光がどこからともなく差し込み、果てしないその歓喜と煩悩の塊へ、しらじらと冬の朝が降りていた。正月、藤原の忠子を尿後代から尿後とされた。間もなく春、3月14日、忠子に立候の家官は授けられ、幼鳥というにはまだあまりにあどけない可憐なつぼみの皇后は、明けて御年12の近衛邸と雛のごとく大典の式典に並ばれて、軍神の万歳を夢見るようなお顔で受けられた。4月には一方の藤原の締め子も女房となった。そして6月再び締め子を中宮となすという宣言を見た。忠真の小煩悩は届いた。頼長の意地は勝った。一人の忠通を除いて不死の得意は頂上と言っていい。問題はもうないはずだった。ところが血みどろな同族のせめぎ合いや、また骨肉の戦いは、かえってこれを短所とした。そして、方言の乱の口火を持ちながら、まし蔵に自己崩壊と世伝との車の両輪を早めたのであった。さて、とうとう、忠真頼長の思惑通りに、忠子が皇后の位につきました。お妃の座を得たのは、左大臣頼長の養女である忠子です。ちなみに本文の中で忠通の養女である締子が中宮となったとの旨が書かれていました。ここで中宮と皇后の関係について説明をしておきます。この物語の舞台となっている院政期よりも少し前の時代、藤原道長や清少納言が生きていた頃のことです。当時一条天皇の妃の位置には藤原道長の娘である定子が中宮としてついていました。そう、中宮イコールお妃ということだったわけですが、後から藤原道長が自分の娘である彰子を一条天皇のもう一人のお妃として割り込ませるということを行います。その際、先にお妃となっていた定子は中宮から皇后へと移り、後から二人目のお妃となった彰子が中宮の座につきました。 この時の構図を簡単にまとめて言うと、最初の妃が皇后、2番目の妃が中宮となったわけですが、これが新平家物語の時代である院政期に至ると、第1の妃が皇后、第2の妃が中宮という関係になります。つまり道長などの時代では先か後かという単なる順序に過ぎなかったものが、この時代に至ると地位としての序列的な色彩を強めるようになっていたわけです。要するに左大臣頼長の養女である忠子は第一夫人の座を射止め、忠通の養女である締子は第二夫人の座に甘んじたということになります。さて、近衛天皇の妃の座争いはこのような結果となりましたが、藤原摂関家内部の混乱は今後もまだまだ続いていきます。本日の授業はここまでになります。